先週は収容会がありまして、マタイの福音書を少し離れて、第一コリントの12章から、先週の日曜日は御言葉に聞きましたけれども、今日はまたマタイ福音書に戻ってですね、5章の17節から20節を共に学びたいというふうに思います。17節を見るとですね、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるっていうふうに、こう主イエスが語られた言葉が出てきます。マタイの福音書をこう呼び始めた時に一番最初にこう出てきたものって何でしたか？系図ですよね。マタイ福音書最初出てくるのは系図で、それはユダヤ人キリスト者をこうマタイという福音書は、言ってみれば読者として想定している、まあ、そういうことでユダヤ人が大事にしているこう系図というものを冒頭に持ってきているわけですね。で、今日の箇所もですね、非常にこうマタイ的というか、マタイの特徴がこうすごく出ているところ、このイエス様の発言ですよね。律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであるというふうにこう出てくるわけです。まあ、律法について、ユダヤ人はこう律法というのは非常にこう重要視してきたわけですから、そのことについてですね、マタイが一生懸命語ろう、イエス様が語ろうとされていることところですね。で、律法と預言者っていうのは、まあ、言ってみれば旧約聖書全体をこう意味する言葉です。で、このイエス様が旧約聖書全体を完成させられるのだと。イエスという方は旧約の完成者である。これもマタイの福音書の一番最初の時に、ある仲介書のサブタイトルでですね、マタイの福音書のサブタイトルに旧約の完成者イエスっていうサブタイトルがついている仲介書があるということをご紹介したと思うんですけども、それがこうマタイの特徴なんですよね。イエス様というのはどういう方なのか、まさにイエス・キリストという方はこの旧約聖書を完成させられる方だ。これがマタイ福音書の一貫した主張というか、まあ、言ってみればイエス像と言ってもいいかもしれない。イエス様をどういうふうに理解したのか。イエスが来たというのは、イエス様が来られたのは、他ならぬ旧約聖書を完成させられるために来られたのだ。で、ユダヤ人にとってこう律法というのは非常に重要だったということはもう言うまでもないわけです。今でもユダヤ人の人たちは律法を大切にしています。で、こう律法を守るかどうかということが、このイエス様の歩まれた、生きられた時代の中でも非常に重要なことだったわけですよね。で、だけどもこう、律法の完成者であるイエス様の歩み、そして振る舞い、律法に対する振る舞いというのは非常に自由であったということも、聖書を読むと私たちは知っているわけですよね。例えばとても有名なのは、安息日にしてはいけないと言われていた穂を摘んで、それをほぐして食べたり、安息日に病に侵されている人、病にかかっている人を癒す、それを一体それは安息日に認められていることなのか、許されていることなのかっていう、こう律法学者たちとの議論さえ引き起こす。で、結果その安息日を破ったということが、ファリサイ派の人たちに、律法学者たちにイエス様をこう亡き者にしてやろうと、殺してしまえ、そういう、こう思いさえ抱かせるほど、こう律法に対してイエス様は自由に、人によっては非常に過激に映るような振る舞いを律法に対してイエス様はしていましたね。皮膚を病んでいる人たち、長血を患っている、当時こう汚れているっていうふうに言われた人たちも平気でこう触れるわけでしょ。それを言ってみれば境界線を簡単にポーンとタブー視されている事柄をイエス様という方はポーンって簡単に超えていってしまうようなお方でした。ですから、こう律法を重んじる人々、その社会の中でイエス様は非常にこう危険だと、あいつは秩序を乱すやつだ、今までの伝統を破壊するようなやつだ、そういうふうにこう映った。で、もっとで言うとですね、イエス様の従っていった人たちの間でも、イエス様はあんだけ律法に対して非常に自由に振る舞ったんだから、もう律法なんていうのはなくなったんだと。だから初代の教会の中でもですね、もう律法なんてどうでもいいんだ、イエス様によってそれはもう廃止されたんだっていう声さえあったわけですね。言ってみれば無秩序的なというかですね、パウロもそういうことをコリントの教会やいろんな人たちと戦った形跡がコリントの手紙なんかでもこう出てきます。もう律法なんていいんだ、好き勝手やってもいいんだ。でもイエス様ご自身は決して その立法を廃止したとか、もうそれこそそんなの関係ねえなんてことはですね、一言もおっしゃってない。むしろですね、18節、19節を見ると、はっきり言っておく、すべてのことが実現し、天地が消え失せるまで立法の文字から一点一角も消えることはない。だからこれらの最も小さな掟を一つでも破り、そうするようにと人に教えるものは、天の国で最も小さいものと呼ばれる。しかしそれを守り、そうするように教えるものは、天の国で大いなるものと呼ばれる。そのようにこう語るわけです。でそもそもこう立法というものは、イスラエルの人たちにとって、こう、神様との約束とかこう契約、そういうものからですね、こう与えられたものだったわけですよね。神様からこう与えられたもの。で、その神様からこうイスラエルの人たちが初めに選ばれたのは、何か彼らが最初に立法を忠実に守ったからとか、神様の教えに忠実に従ったから、イスラエルの人たちは神様に選ばれたわけではなかったわけですよね。神様がイスラエルの人たちを選ばれて、そして立法を授けられた。これが順番なんですね。とっても大事な順番なんです。で、立法の一番こう有名なですね、十戒が出エジプト記に出てきます。出エジプト記の20章、開いてみましょう。旧約聖書の126ページになります。十戒はもう何度も説教の中でも開きますし、映画などでもありますので、とても有名でありますけども、この十戒のですね、決定的に大事なのはこの十の戒めの前にある全文なんですよね。それがとっても大事。例えば日本国憲法を読むときでも全文が非常に重要だっていうふうによく教わりますね。一つ一つの条項がこうやっぱ全文の一つのこうなんていうか理解、その解釈によってこう受け止められるんだっていう、全文に記されていることっていうのはその全体をこう方向づけるというか、非常に重要な事柄が書いてあるわけです。で、この十戒の一番最初の全文にあたるところが二節なわけですね。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。で、これに続いて何々しなさいとかですね、何々してはなりませんっていうことが続いてくるわけです。で、神様はまず無条件でイスラエルの人たちを奴隷の区引きから解放されたと。救い出してくださった。救いを与えられた。恵みを与えられました。だからイスラエルの人たちにとってこう立法を守るっていうことはですね、何か神様の救いの中にとか、神様の恵みの中にとか、神様の選びの中に入るための条件ではないわけなんですね。むしろこの契約、神様がイスラエルの人たちと約束を結んでくださった、あなたたちは私の民だ、そのようにこう契約を結んでくださった、約束してくださった、その民としての生き方、それをこう示しているのが、そのものとして与えられたのがこの立法っていうもの。つまり立法っていうのは何かのこう神様のこう民になるための条件ではなく、神様の民としていかに生きるべきなのか、生き方をこうやっぱり問うてくる、定めたもの、それがイスラエルの人たちにとっての立法であったわけです。で、この三条の説教もですね、これからずっともう特に21節以下なんか非常にこう厳しい事柄読んでいくとですね、これは来週以降に触れますけど、今から来週以降どうやって説教すればいいんだろうかと頭を悩ましてるんです。非常にこう厳しいぐらいのですね、事柄が書かれてくる。でもそれは十戒に基づいてるんですね。殺すなとか姦淫するなとか、でそういう事柄を新しい教えとしてイエス様が、語って行くところなんですけども、でもこの三条の説教、新しいこう十戒、新しい掟と言われるこの三条の説教もですね、一番最初に語られるのは幸いだったわけですよね。幸いなるかなっていう、その宣言からこの教えが始まるわけです。幸いなものとしてあなた方は地の塩を世の光として歩まなければならない。その世の光、地の塩、世の光であるあなたたちの一つ一つの生き方というのをこれから具体的に語ろうではないか。 まあ、そういう流れでですね、このマタイの福音書は編集、されているわけです。で、本来その律法というものが神様の恵みの応答、恵みへの応答として与えられた律法でだったわけですけども、まあ、それが次第にですね、イエス様のこの時代の中には間違った形というか歪んだ形でこう利用されていってしまいました。で、律法を守ることによってこう天の国に入れるとかですね、しまいにはその律法によって人と人をこう区別したり差別していくような事柄が起こっていたわけです。変質ってただ単にですね、何とかしなきゃいけないんだ、何々、してはならないんだ、そういうことだけがですね先行していくわけですね。で、例えば一つ安息日を性別しなさいっていう実会の一つの戒めがあるわけですね。そのたった一つの安息日を性別するというのはどういうことなんだろうかっていうところから催促が生み出されていくわけですね。そしてその催促を守るための規定というものがまた今度生まれていく。で、安息日を性別せよっていう事柄にだけに対して234だったかな、200何がしのですね、禁止項目リストというものができたわけなんですね。その中に脱穀しちゃいけないとか、何歩以上歩いてはいけないとか、それを超えると安息日を性別したことにはならないっていうふうな形になってしまって、それを例えば、農業に従事している人たちだったりとか漁師さんであったりとか、どうしてもその事柄を守れない職業についている人たち、もうそういう人たちは自動的にそれからこう排除されていくような、まあ、そんな社会の線引きとしてこの律法というものが用いられていた。イエス様はその律法の用い方、運用の仕方、適用の仕方、まあ、そういうことに対してやっぱりこう厳しくノーと言われたあのお方であります。そして本来の律法の持っている意味というものを回復完成させておられた、そういうお方だというふうにマタイ福音書は語るわけだ。だからもう律法なんて関係ない、いらなくなってるんだってことでは決してないんだ。もっとよりよく律法の本質をイエスは私たちに教えてくれてるんだっていうふうに言うわけです。で、これマタイの福音書の面白い構造になってるんですけども、7章のですね、同じ3章の説教ですけども、一つの囲い込みになってるんですね。前もご紹介しましたけど、サンドイッチってやつですけども、7章のですね、12節を見てみると、ここが一つのくくりになってるんです。マタイ福音書の、編集の中でですね、7章の12節、11ページ。そこにはこう書いてありますね。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。つまり旧約聖書全体というのは、その完成の一つの方向性というのは、人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にし、しなさい。これこそ旧約の預言書、旧約聖書なんだ。それをもっとこうイエス様の別の言葉で言い換えたものが、私たちがよく聞く律法というものはこの二つの掟に要約される。神を愛せよ、そして自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。律法と預言はこの二つに集約されるのである。そういうふうにイエス様はこの後に語られていくわけです。つまり律法を集約していく、律法を完成させていく、その律法の最初の本質的な事柄は何か、神が律法を通して私たちに伝えていることは何か、それは愛であるということがイエス様の語られようとすること、そのことを行うということ、それが詰まるところ義なわけですよね。あなたたちの義っていうものは、立派な行いというものは愛に根ざしているかどうかということだ。律法の一つ一つの細かい催促をこう守っているかどうか、何歩以上今日歩かなかったか、そういうことではなくて、あなたは今日愛をどのように行ったのか、そのことがどこまでも問われるのだと、イエス様はこの律法という事柄を通して語るわけです。20節にはですね、一読すると非常に厳しい言葉ですよね。言っておくが、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができない。律法学者やファリサイ派の人たちはもう一生懸命その義を求めていた。でもそこにイエス様がいつも語られたのは、今日は読みませんけども、マタイの福音書の23章にですね、ファリサイ派や律法学者を非常にこう批判するイエス様の姿がある。 外はいいけども内は汚れている、そういうことをですね、イエス様は律法学者やそのファリサイ派の人たちの振る舞いを見て、律法は一生懸命行ってる、細かいことを一生懸命やってる、でもあなたたちは律法の中で一番重要な正義を行うこと、慈しむこと、誠実に行うこと、そのことを欠いているっていうふうにイエス様は言われたんですね。ですからこの今日の20節の言葉はですね、ある意味では非常に厳しいイエス様のですね、ラビたちに対する、まあ、皮肉というか批判を込めている、そのようなあのような者たちの義に、あなたたちの義が愛が劣ってはならないんだよ、そういうこう何ですか、皮肉交じりのですね、励ましというか、そういう言葉なんです。ただ条件としてあなたたち律法しっかり守らないと、正しい行いをしないと天の国に入れませんよってイエス様は言われてるわけです。あの律法学者やファリサイ派の人たちの義にあなたたちの愛が勝らないわけがないだろう、なぜならあなたたちは私の愛を知っているのだから、そういうこう励ましとしてですね、私の愛を受けてるんだから、私に愛されていることを知っているんだから、あなたたちはその愛をあのファリサイ派の人たちやあの律法学者たちより行えないはずがないではないか、そのようなこう言葉としてイエス様はここを語られているわけです。今日2箇所の3章の言葉を最初に読みました。非常にドキッとするようなですね、痛烈なあの指導者に対する批判の、記事です。今聖書界でちょうど読んでるとこなんですけども、まあ、今私たちの時代にもやっぱり聞かなければいけないような、言葉でありますけど、でもイエス様の時代の指導者たち、ファリサイ派や律法学者たちも本当に律法を守っていると言いながら弱い人たちを踏みつけたりないがしろにしたり、そういう振る舞いをしていたわけですね。そういう中でこうイエス様は愛というものをやはりこう語られた。その愛に私たちが生きなければならない、それは勝ってなければならないというふうに言われるわけです。でそれは何かただ単に立法的なことではなくて、神様が私たちをまず愛してくださっているんだ、そのことを忘れてはいけない。でそもそも私たちにこう根本的に神様の愛を受ける資格というものはないわけですよね。それは第一ヨハネの中にも書かれてますけども、私たちが何か神様を愛したから神様は私たちを愛されたわけではないわけです。神がまず私たちを愛してくださった、私たちが離れている時にもかかわらず神は私たちを愛してくださった、それが私たちの始まり、全ての始まりであり私たちの全ての土台であるということを忘れてはならない。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪をあがなう生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。ヨハネの第一の手紙4章10節に記されています。先週ですね、新聞を私朝日新聞ですけれども新聞を読んでおりましたらですね、9月23日結婚詐欺の記事が出てたのをお読みになった方います？ね、これ非常に面白いっちゃおかしいですけど、なんか考えさせられました。その記事によるとですね、この、なんつうか、結婚詐欺、女は5年ごとに繰り返したっていうタイトルですね。5年ごとにこう、結婚詐欺を繰り返され、女はピンク色のフリー姿で現れた。45歳とは思えない透き通るような白い肌。なんかドキッとして、どんな容姿なんだろうとか、考えてしまうぐらい、まあきっと美人の女性なんでしょうね。でこの女は結婚詐欺の容疑で2008年11月にこう逮捕されたというわけなんです。それで、まあ、この記者がですねその女性にこういろいろインタビューしたりアンケートを、したりするわけですけども、この判決によるとですね、この女性は高価な洋服や電化製品など100万円以上を騙し取り、うち30万円は中年の独身男性に結婚の約束をちらつかせ、高齢の母親の面倒を見るから生活費がいるなどと迫ったというような手口でですね、金品をこう騙し取るような手口でやっていたそうです。で、長いことこの女性判決に関わった、まあ、放送関係者はですね、長い独身生活を送っていた初婚男性につけ込み、結婚を餌に心を操る手口はいつも一緒なんだと。で、彼女は天性の詐欺師だと。初犯から5年ごとに繰り返している。出所すればまた同じことをするだろう。 非常にこう厳しく言っていると。で、その後にですね、まあ彼女の生い立ちとか、まあ、やはり彼女も彼女なりにこう貧しい生活だったり、大変な生活、水商売とかミシン工場で働きながらこう生計を立てていた。私の人生波乱万丈ですというようなことでも自分で記しているそうなんですね。で、その結局離婚もまあやっぱ繰り返しされているようで、で離婚を繰り返し、今の夫、連れ合いはですね、まあ、4人目の方なんだそうです。4人目のこう夫が今いると。で、最初その今の夫と生活している時は非常にいい評判のね、いい生活をしていたそうなんですけども、まあ、そんな生活も長く続かず、不況のこう煽りで夫の仕事がなくなると。そうすると彼女はですね、その頃からなんか妙に派手な服で帰ってくるようになったりですね、するわけです。要は他に男がいたわけです。その時にやっぱり同じ手口でこう騙し取ってたわけなんですね。それが結局、逮捕につながって今に至っているというようなわけなんです。で、今年の2月にですね、その裁判の席に4人目のその夫が、その、出廷をして話をする機会があったんですね。この夫はね、すごいですよ。一緒に被害弁償をするっていうふうに、彼女がしてしまったその被害をね、自分は一緒に弁償すると言ったそうなんです。で、そうすると検察の人がですね、この女が独身男性から現金を騙し取るときに、夫の名義で偽の領収書を使ってるんだと。ね、旦那が大事なら人を騙す道具にはしないだろうと。あんたも騙されてるんだと。そういうふうに、その夫は諭されたと。ね。若い独身男性じゃなくて、夫よ、お前もこの女に騙されてる。目を、いい加減目を覚ましなさいっていうふうに、この検察官は親切にも、この夫を諭したというわけなんです。で、それから、半年後の9月の暮れに、この記者がこの夫の元を訪ねたっていうわけなんですね。その60、ぐらいの男性、だから、その女性に比べは随分年配の、男性ですけども、その、彼がですね、言葉少なに語ってくれたと。たとえ詐欺師でも、俺を孤独から救ってくれた。待っている人がいればきっと変われる。あいつを信じるっきゃねえべ。仕事が増え、やっと旅費が貯まった。来月女が服役してから初めて福島刑務所司書に会いに行くっていうふうに文章が終わってるんですね。なんてお人よしだろう。なんて愚かな。とかですね、なんという人なんだろうかというふうに、これを読みながら思いました。しかしですね、この待っていればきっと変われる、あいつを信じるきゃねえべ、こう語る言葉に私ある種の新鮮な驚きとですね、やっぱり愛というものを思いました。そして愚かなまでにもですね、なんてバカなんだと、お前も騙されてんだと、でもそれでもあいつを信じるしかないべって、この言っている男の姿を見たときに、私はこう神の愛に通ずるものをですね、感じたんですね。私たちは結婚詐欺はしないでしょ。でも幾度となく神を裏切り続けてるんだろうか、幾度となく騙し続けてるんだろうか。誤解どころじゃない、5年おきどころじゃない、毎日のように私たちはもしかしたら神を裏切り続けてるかもしれない。しかし神は愚かなまでに、あいつを信じるきゃねえべ。そう我々にイエス・キリストの十字架を通して語りかけてくださってるんじゃないか。そのような愚かなまでの神の御子を捧げるっていうほどまで、愚かな愛をですね、神は私たちに示してくださった。ここに愛がある。まあ、そんな物語のようにですね、この愚かなおじさんの愛を、言葉を聞きながら、私はこの説教の準備をしながらですね、ふと思わされた。誰かが待っていればきっと変わる。私たちもきっと変われるだろう。さっきのヨナのお話じゃないですけども、神は忍耐を持って私たちを待ち続けてくださっている。その愛の中に私たちは置かれているんだ。それはなんて嬉しいことだろうか。まあ、この女性と男性の物語がこれからどう続いていくのかちょっとわかりませんけども、私と神の物語、私たちと神の物語というのは、私たち一人一人にその神の愛にどう応えていくかということがやはり問われている。待っている人がいればきっと変われる。愛してくれる人がいればきっと変われる。そういう言葉として、この一人の男性の記事がですね、私にこう迫ってきました。 で先週修養会をした席でですね、あのゲームがあったんですよね。非常にユニークなゲームで、自分のですね隠れた、なんていうんですか、特技、まだ人に知られてない特技をですね、あの披露し合うと、それをクイズにして答えるわけです。ひどいのはですね、あの私はこう見えても警察に補導されたことがありますっていう自慢話があったんです。そしたらみんな牧師だっていうわけですよみんな牧師をそんな目で見てるのかってあれでしたけども、それはね、あの名誉のために言いませんね。それで、あのその中で一人の方がですね、私は誰よりもイエス様に捕らえられ、イエス様に愛されてるって、それが自慢としてですね、語った、披露された方がいた。私はこう感動しましたね。私は誰よりもイエス様に愛されてる。でその方とですね、あのグループが私その後一緒でしばらくお話しすることがあったんですけども、その方が最初に教会に行って、あの洗礼を受けた時はですね、お連れ合いに内緒で洗礼を受けたそうなんですね。もう夫には黙って洗礼を受けてしまった。でもその教会行くこととか反対されていたし、そのお連れ合いも教会に行きたかったし、行ってた信仰を持ち始めてたんだけど、教会から離れてしまったって、そういう経緯があったので、自分が教会に行くってことは反対されるだろうと、でもう黙って洗礼を受けたそうなんです。しかし次第にですね、洗礼を受けて教会に通うその女性の姿がですね、どんどん変えられていったと。でその姿を見て、今では夫はですね、あの行ってらっしゃいと玄関まで送って、戸締まりもしてくれるんですって証しをですね、してくださった。いつか一緒にそのお連れ合いもですね、教会に来れたらいいなって祈りに覚えたいと思いますけども、でもそのイエス様に私ほど愛された人はいない、ものはいないんだ、そう証し自慢した彼女はですね、それだけ変えられたんだっていう証しを一緒にされていたことに、私は本当にこう嬉しさと感動を覚えました。こう待っている人がいればきっと変われる、そういう愛の中にやっぱ私たちも覚えられて、そういうものとして義を行う、この不正義の中で私たちの愛が明かしされなければ何の意味があるんだろうか、何のために神が私たちを愛してくださってるんだろうか。愛するっていうことは私たちのこう立法を行う義務でも何でもないわけですね。神が私たちを愛してくださったから私たちも愛する、その愛に生きていくことだと思います。だから立法の行いというのはですね、クリスチャンにとって決してなくなるものではないわけですね。良い行いというものも決してどうでもよくなったものではないわけです。より一層ですね、神の愛に応えるために私たちにこう促しとして与えられるものなんですね。クリスチャンよく信仰が全てなんだ、行いはどうでもいいんだ、そういう誤った理解がありますけども、そうではないわけ。この考え方が変わった、良い行いをしたから私たちが神に認められる、その方向が根本的に変えられたわけです。私たちは神の愛にお応えするために愛の技を少しでも行っていきたい、そう促されていくわけなんです。そのところに私たちのこの立法の完成というものがやっぱりイエス・キリストを通して示されるし、この地の中で明かしされてくるんだろうと思います。あなたたちの良い行いを見て、立派な行いを見て、神の栄光が、神の皆が褒めたたえられるようにイエス様は前段で言われました。私たちのですね、何度も何度も詐欺師のようなものかもしれません、私たちの神の前に対して。でも待ち続けてくださる神の愛の上にですね、新しい思いを持って愛に生きる私たちでありたいというふうに思います。お祈りしましょう。神様、皆をあがめます。私たちはあなたの愛を前にしたときに本当に恥ずかしく愚かな者たちであります。しかしなお、あなたがイエス・キリストを私たちのために捧げるほどの愚かな愛を持って私たちを待ち、そして導いてくださるから、私たちはどうぞその愛にお応えして歩みをなすということができますように導いてください。私たちが神の愛に生きる一人一人とならしてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。